ローマの信徒への手紙1章18節から、不義によって真理の働きを妨げる人間のあらゆる不信心と不義に対して神は天から怒りを表されます。なぜなら神について知りうる事柄は彼らにも明らかだからです。神がそれを示されたのです。世界が作られた時から目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており、これを通して神を知ることができます。したがって彼らには弁解の余地がありません。なぜなら神を知りながら神として崇めることも感謝することもせず、かえって虚しい思いにふけり、心が鈍く暗くなったからです。自分では知恵があると吹聴しながら愚かになり、滅びることのない神の栄光を滅び去る人間や鳥や獣や這う者などに似せた像と取り替えたのです。そこで神は彼らが心の欲望によって不潔なことをするに任せられ、そのため彼らは互いにその体を恥ずかしめました。神の真理を偽りに変え、作り主の代わりに作られたものを拝んでこれに仕えたのです。作り主こそ永遠に褒めたたえられるべき方です。アーメン。皆さんとご一緒にローマの信徒への手紙を学び始めておりますけれども、このローマ書の1章の18節を含むこの箇所から、このメッセージがもう今回でですね3回目になりますね。丁寧にここを学ばせていただいてますけれども、私たちが読んでいるこの新共同訳聖書には見出しがついていましてね、この箇所には人類の罪という見出しがついてますね。パウロはここで罪に陥った人間の姿を赤裸々にはっきりと書き記している。その中でも多分皆さんもこう読みながら心に留まる一節ではなかったかなと思うんですが、とても印象深い言葉の一つはですね、21節ではないかと思います。21節、なぜなら神を知りながら神として崇めることも感謝することもせず、かえって虚しい思いにふけり、心が鈍く暗くなったからです。すごい言葉だなと思いますね。神を知っていながら神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、心が鈍く暗くなった。これが罪に陥った人間の姿であるとパウロはここで語っているわけですが、虚しさと暗さっていうね、この二つのことは私たちがみんな知っていることではないかなという気がします。私たちも暗さを知っているし、虚しさというものを知っているのじゃないだろうか。場合によってはですね、礼拝に出ていてさえもまだその虚しさを味わっているということもあるかもしれませんね。いや、むしろこういう場だからこそなおさら歌を歌ってもね、あるいはお祈りをしてみても何か満たされないって思うのはね、本当につらいことだろうという気がしますね。こうしてここにいること自体が虚しく思えてしまうというようなことをクリスチャンであっても皆さん体験するんじゃないでしょうかね。まあ、クリスチャンがよく使う言葉が満たされるって言葉がありますけど、ね、礼拝に来ても満たされない、祈っても満たされない、どうしたら満たされるんだろうかってね、礼拝に出て帰るときにまだ虚しいっていう、そういう体験経験、長く信仰生活を続けていると誰しもが味わうことではないかなという気がします。他のどこでも満たされるはずのない虚しさがここでも満たされないまま帰るということ、それは本当に悲しいことであり辛いことであろうかと思いますね。一人の女子高生の証しを読みました。彼女は洗礼を受けたクリスチャンでして、大きな期待を持ってですね、あるキリスト教の学校に入学したんだそうです。まあ、そこでは素晴らしい世界があると思って入学したんですね。同じ信仰に生きている仲間がいる学校で、もうそれこそこう打てば響くような、ね、言葉が返ってきたり心が返ってきたり、まあ、そういうことを期待しながら、入学していった。ところが間もなくその期待は大きく裏切られることになってしまった。あっちで裏切られ、こっちで傷つけられ、自分はかえってこの学校で寂しさを味わうようになった。虚しさを 知るようになったっていうんですね。学校で行われる礼拝に出ていてもその虚しさを消すことができない、本当に苦しくて涙を流すこともあったって、ね、でも彼女はその証の最後にこう書いてるんですね。そのような中で自分はかえって聖書の祈りに没頭するようになり、主がそうした自分や自分たちをどのように生かしてくださるかということに次第に気づくようになっていった。こういう虚しさはおそらく誰しもが経験していくことではないかなという気がしますね。ある人はそういう虚しさの中でただ不器用に耐え続けているだけという人もいるかもしれませんし、ある人はその日に経験した虚しさとかね、やりきれなさを家に帰って妻にぶつけたり夫にぶつけたりね、そういう人もいるかもしれません。あるいは親にぶつけるという人もいるかもしれませんね。思わず虚しいなとこうつぶやいてしまう、クリスチャンであってもそういうことがあるんじゃないだろうか。もうこんな生活ごめんだと思うようなね。教会に来て礼拝に出る、そこでもなお虚しいとなると、これは一体何が悪いんだろう、誰のせいなんだろうってね、いろいろこう考えたりして、まあ誰かのせいにしてしまったり、あるいは教会のせいにしてしまったりね、ああもう教会に行くのはやめようって考えたりもする。まあ、しかしパウロはこの箇所ではっきりとこう記している。なぜなら神を知りながら神として崇めることも感謝することもせず、かえって虚しい思いにふけり、心が鈍く暗くなったからです。問題は神を神として崇めることも感謝することもしないしていないっていうところにあるってパウロは言ってるんですね。まあ、ここで崇めるって訳されている言葉なんですが、これは神に栄光を期するという意味の言葉なんですね。神に栄光を期する、神を神として尊ぶ、そこに礼拝がある、今あなた方はそれをしているじゃないか、それなのになぜ虚しいままなのか。ここでパウロが語っているのは、いわゆるこう神様を知らない異邦人に向かってだけ語っているわけじゃないんですね。神様を知っている、あるいは信じているはずの者たちも含まれていると考えていいと思います。もしかするとね、クリスチャンなのにどうしてって思うところもあるかもしれませんが、まあ、しかし旧約聖書を読んでみるとね、皆さんもよくすぐにお分かりかと思いますが、旧約聖書はそういう現実についてはっきり記してますね。そこでは異邦の民ではない、神様を知らない民ではない、神を知っている、いや神様に選ばれて神の民として生きているイスラエルの人々が偶像に走り、神の掟を捨て去り、虚しい生活に陥ってしまった。神様は何度も何度も彼らに預言者を送って何度も何度も警告を与えましたが、それでも彼らは固くなになり、そして虚しい生活人生を歩み続けている。そういうことが何度もしつこいほどですね、書かれてあるのが旧約聖書ですよね。ですから私たちはこのローマ書に記されている、この箇所に記されている言葉を、これ私たち自身に語られている言葉でもあるとね、受け止めていくことが、大事なんだろうと思いますね。キリスト者である私たち自身が真に神に栄光を期しているかどうか、誠の神を神として拝んでいるかどうかということですね。そしてパウロはそれを言い換えてるんですね。すぐにね、その崇めることもせずの後にすぐに感謝もせずって書いてますよね。つまり神を崇める、神を礼拝するってことは、言い換えると神に感謝を捧げることだってことです。礼拝って一言で言うと神様への感謝だと言ってもいいと言えるんだろうと思いますね。このグレシャベルの礼拝に、まあ今日はいませんけどね、初めて参加されたっていう方が時々驚かれることがあるんですね。というのは終わってから、まあ他の教会に行ったことがある人だ、クリスチャンの方が多いですけど、あれ先生今日は献金ないんですかって礼拝のプログラムの中にグレシャベルでは献金という時間を置いてないんですよね。ここに書いてないですね、そういうね、もちろんそれは献金しなくていいとか献金必要ないということじゃもちろんないわけですが、これは一つには 初めて教会に来た方、また献金の用意のない方や献金の意味がまだよくわからないという方はもうね、こう献金という時間があるとね、やっぱりこう気になるじゃないですか、そういうことがね。そういう方々のために気兼ねなく安心して礼拝に参加することができるように、まあそういう意味もあってこういう形にしている。まあ献金箱とか献金の袋を入り口の付近に置いておくということはそういう意味があるということなんですが、まあしかしこれには、この方法にはもう一つ意味がありまして、大事な目的というか、積極的な意味があることをぜひ皆さんにも確認しておいていただきたいんですが、しばらく前に皆さんと一緒に礼拝について学びましたよね。まあ、その中でこの捧げ物についても学んだんですが、実は長い教会の歴史において感謝の捧げ物をするっていうことは礼拝のすべてのことにこう先んじて行われていた行為なんですね。そもそも献金というお金を持ってきて捧げるっていうのは最初にはなかった。みんなそれぞれ自分の畑で採れた農作物とかね、あるいは畜産物とか、そういうものを礼拝の時に持ち寄ってこう抱えてくるわけですよね。そして礼拝に来て、まず最初にそのテーブルのところにみんながどさっと置くと、そこから礼拝が始まるわけです。最初からその捧げ物が用意されていて、そうやってその捧げ物をテーブルに置く、捧げるところから礼拝が始まっていく。執事と呼ばれる人たちがその集められたものをこう見てですね、その中からまずその礼拝の中で生産式が行われるわけですが、その生産式のためのパンとブドウ酒をこう取り分ける。さらにはその礼拝が終わった後ですけれども、牧師の生活を捧げるため、支えるためのそのある部分をこう取り分ける。さらに残った部分がありますから、それはその町に住む人々に礼拝が終わった後、みんなでこう貧しい人たちとか病の中にある人たちとかね、そういう人たちのもとにその、食べ物やそういうものをこう届けるんですね。それが、まあ、初期の教会の捧げ物のあり方であったということですよね。感謝と愛の捧げ物がまず礼拝の最初になされる、これは私たちは忘れてはいけないことかなと思うんですね。グレシャペの礼拝で献金のプログラムがないっていうのは、もうそういう意味で最初に捧げていく、この入り口に置いてあるっていうのはね、そういう心を私たちがしっかりこう保ち続けていきたい、そういう意味もあるっていうことを覚えていただきたい。おそらく世界中の教会もそうでしょうし、日本の教会、多くの教会がね、献金っていうのは礼拝の中に入って、プログラムの一つに入っていて、特に説教の後に献金があるっていうパターンが多いと思うんですね。時々説教前というのもありますけど、少数派ですね。なぜ説教の後に献金をするかよくこれいろんな集会なんかでも言われることですけど、ある一人の牧師がですね、このことについてこんなことを書いてたんですね。よく説教で御言葉を聞き、生産で恵みを与えられてから、それに対する感謝の印として献金をするのだと説明することがあります。聞いたことありますかね、皆さんね。それならば御言葉を聞く前には感謝する種がないままやってきたのかなかなか鋭いこと言いますね。礼拝することは知っているけれども、ここで感謝するかどうかはこれから説教を聞いた上で決めるということなのだろうか。満たされた礼拝ならより多く献金するということになるのか。本来の礼拝の心はそうではなかったのです。常に感謝を持って礼拝を始めるのです。考えてみてください。礼拝に来るときすでに満たされているのです。とても考えさせられる言葉でしたね。私たちの教会ではメッセージは最後です。メッセージの後は、ちょっとお祈りがあって、お祈り、応答の祈りの時間があって、賛美を歌って祝祷で終わる。説教の後にメッセージへの感謝の捧げ物をするんじゃなくて、聖書の御言葉、その解き明かしはすでに感謝の心で礼拝を始めることによってこそちゃんと受け取ることができる。そこで初めて満たされた言葉を聞くことができるということではないかと思いますね。まあ、そういう心を大切にしたい。もちろん時にはね、とてもこう感謝しつつ礼拝に来るっていう状況ではないってことだってありますからね。いつでもどこでも感謝しなきゃいけないって話じゃないんですよ。でも基本的に私たちは 感謝に満たされていて礼拝に来る。その感謝の応答が礼拝であるということをしっかりと確認しておきたいなと思いますね。以前にもこの礼拝のメッセージの中で皆さんに紹介したことがありますが、宗教改革の時代にできた、信仰問答集の一つにハイデルベルク信仰問答っていうね、信仰のための問答集ですね、信仰の学びの教えのための問答集があるんですが、16世紀の半ばにドイツのハイデルベルクっていうところでできた、それでハイデルベルク信仰問答と使われているんだと思いますけど、信仰のための信仰の学びのための問題集ですね、問答集ですね、問題集や問答集、問答集のこの中には129の問いと答えが入ってるんですけれども、大きくこう3つの部分に分かれていまして、その最後の第3部、その第3部はクリスチャンの生活、キリスト者の生活について教えている部分なんですね。具体的な内容はその中で10の教えと主の祈りっていうのがそこに入ってまして、この2つの大事な教えを一つ一つ解説しながら、信仰者として生きるとはどういうことか、あるいは真実な信仰者として生きる秘訣はどこにあるかっていうことをその教える、それがこの信仰問答の第3部なんですね。皆さんどうでしょう、クリスチャンの生活って何かってね、一言で言ってみてくださいって言ったら皆さんどう答えられますかね。以前ですけどテレビ番組の一つに、クイズ100人に聞きましたってなりましたね。皆さん見たことあるでしょうかね。ある特定の100人の人にある質問をして、それに答えてもらう、それをテレビ局がまず集めておいてね、で番組の中では、回答者たちがいて2つに分かれるのかな、そして、その100人のうちどういう答えを出したかってことを当てていくっていうね、たわいもない番組なんですけど、もしね100人の人にあなたはクリスチャンとはどんな人だと思いますかって聞いたら、どういう答えが返ってくるんだろうか。毎週日曜日に教会行ってる人、そんなこともあるでしょうしね、あるいはイエス様を信じてる人とかね、そういう答えも入ってるでしょうし、礼拝をする人だっていう、そういう答えは多分おそらく、一番普通にね、出てくる答えじゃないかと思うんですが、中にはね、クリスチャンそれは偽善者だなんてみたいなね、そういう皮肉を言う人もいるかもしれませんけど、その中にクリスチャンとは感謝を知っている人間ですって答える人がどれぐらいいるだろうか。クリスチャンは感謝によって生きている人だという答えがね、果たして出てくるだろうか。そういう姿が私たちの中にあるだろうか。クリスチャンを知ってる、教会に行ってる人を知ってるっていう人がこの質問を受けたときに、あの人の生活は、あの人はまさに一言で言えば感謝だってね、そう答える人がいたら嬉しいですね。でも果たしてそういう人がいるだろうか。実は先ほど言ったこのハイデルベルク信仰問答は、このキリスト者の生活についているこの第3部にタイトルをつけてましてね、その第3部のタイトルが感謝についてっていう言葉なんですね。つまりキリスト者の生活って一言で言うと感謝なんだ。十回も主の祈りも感謝という言葉から解けるんだ。十回の一つ一つの教えっていうのね、重いものですが、それをこう、感謝を知らない人間はその十回の戒めに耐えていくことはできないんだってことですね。この第三部の一番最初の問答だけちょっと、紹介しますけど、第86問なんですが、問いの86ですね、こういう問いが出ています。我々が何の功績もないのに、恩恵によってキリストによって救われているとするならば、なぜ我々は良い行いをしなければならないのですか。皆さん考えたことあるでしょうかね。何の功績もなく、ただただ信じて救われるわけですね。立派なことしたわけじゃん。いや、それどころか罪深い、罪の悲惨の中に私たちはあったのに、キリストの恵みによってそこから救われている。それならばどうしてキリスト者はなお良い生活をしなくてはいけないか。そうする必要ないじゃないって。何もしなくても、罪に陥っていても救ってもらえたんならね、クリスチャンが良い生活をする必要もないんじゃないだろうかという、素朴な疑問と言ってもいいかもしれませんね。答えがこういうふうに書かれてあります。答えの86、そのわけはキリストは 御血潮をもって我々をあがなってくださった後に、さらに聖霊によって構成せしめ、主に似るものとしてくださって、我々が全生涯をもってこの恩恵に対して神に感謝を表し、我々によって神が崇められるようにしてくださったからなのであります。イエス様の恵みによってただただ救われたクリスチャン、私たちは実はそれで終わるんじゃなくて、聖霊が与えられて御霊によって新しくされて、イエス様に似るものと作り変えられていくんだ。それを通して神様に喜び、そして賛美、感謝を捧げ、神を崇める人ですね、そして感謝を捧げる人として私たちは作り変えられていくんだ、作り変えられているんだっていうことですね。だから当然良い行いをしていく、まあ、それは具体的に言えば神を崇め感謝するという、そういう生活になっていくはずなのだと、このハイデルベルクの信仰問答は語っているんですね。特別な聖人とかね、歴史に名を残すような信仰者だけがイエス様に似てくるってんじゃないんですよ。皆さん、私たち一人一人が似てくるんです。皆さん一人一人がイエス様に似たものとなる。あの人はイエス様に似てるなんて言われたら皆さんどういう感じですかね、からかってんのかと思うかもしれませんけどね。でもこれは聖書の教えてるんですよね。クリスチャンみんなイエス様に似てくる、これはしっかり受け止めておきたいですね、本気で、うん、それを喜びとしたいし希望としていきたいですよね。もちろん完璧になるわけじゃないですが、でも一歩一歩イエス様に似たものと作り変えられていくんだ。それは聖霊によってだってことです。主に似るってどういうことでしょうかね。イエス様こそが誠の人間、罪のない真実な人間としての人生を全うしてくださったわけです。つまりそこから考えると、主に似るってことは私たちが神様に作られた本来の姿に立ち戻ることだと言っていいでしょうね。私たちは生まれてから神様を知らないうちは、神様から作られた、神様によって作られた本来の姿ではない自分を生きてたってことです。でもキリストに出会って、キリストによって救われて神のことされていくときに、本来神が作ってくださった自分自身に戻ることができる。それは後ろめたさからの解放と言ってもいいかもしれませんね。ちょっと違うんじゃないかなって思う、誰しも持ってるんじゃないかと思うんですが、本当の自分、本当に平安の中に生きる自分に変えられていく、それが主に似ていくことだってことでもあるっていうことですね。またそれは本来人間が当然変えらなければならなかった神様との交わりの中に生きるものとなるということでもありますね。主に似るっていうのはね、その時私たちは神に感謝を表し、神を崇め礼拝するものと変えられていく。神様ありがとうございますって本当に素直に日々の生活の中に神様に感謝を捧げながら生きるものと作り変えられることができる、そういう人間になることができるっていうことですね。礼拝する時だけ感謝するってそういうじゃなくて、私たちの生活の中にも感謝があふれている、私たちの生活が全て感謝に貫かれている、そしてそこでこそ神が神として真の意味で崇められるっていうことだっていうことです。私たちは感謝っていうのは時々生活の中でね、時々加えられる特別なものだと思っているところがないだろうか。どうですか皆さん、気に入ったことを喜んでいくところがあれば感謝だけど、そうでなければ別に感謝じゃない。誕生日感謝だけど、若いうちはいいけど年取ってくるとあんまり感謝じゃないとかね、言う人もいますね。確かにね、うん、家族が共にいること、家族が与えられていることを感謝する、これも素晴らしいですが、まあ、しかしだんだん家族との生活が重荷になるってこともありますよね。感謝どころじゃないよってことだってあるかもしれない、うん、いつかは再び感謝する日が来るかと思っているけれども、今じゃないんだってね思ってたりすることもあるかもしれない。もちろん家族との生活にも苦しみはあるでしょうね。大変なこともありますよね。私たちも先月本当に、両親のことでは大変な日々であったわけですけど、楽じゃないですよね。大変だなと思いますよね。大きな負担となることがある。でもそれに耐えなければならない。どうやって耐えられるかって、一つの大事な鍵は感謝なんですよね。感謝する心があるかどうか。 一番心の深いところで大変な中にも神様ありがとうございますということができるかどうか、それによってその労苦に、愛の労苦に耐えていくことができる、主の姿に似姿に変えられるということ、主の姿を映して生きるということはそういう生き方だということです。先ほども言いましたが、先月のいろいろな私の家の家庭の中で起こった出来事は本当に4月5月とですね、こうなんか起こる出来事によって翻弄されるような、本当にあ慌ただしいですね、そういう2ヶ月余りを過ごしました。まあ、そういう中でこう支えられたなと思うのは、本当に皆さんがお祈りしてくださっている、そのことは本当に大きな励みになりました。そして私自身も主に祈りました。まあ、じっくり日々の生活のようにね、祈ることはなかなかできませんでしたが、夜中に起きて祈っていたりとか、そうせざるを得ない。でも祈ることで神様につながることで、神様の臨在を覚え、感謝が湧いてくる。神様ありがとうございますって言えた時に、確かに力が湧いてくるんです。そうでないと私たちの心は腐ったまま、なんでこんな大変なんだろう、なんで私だけが苦労するんだろうってね、私たちどっかでそう思ったまま生活していることが多いですよね。でもそれは神が見えていないんです。お祈りしていない、お祈りの中で神とつながっていないってことですね。神につながり、神の恵みを知るときに、私たちはの内側から感謝が湧いてくる。感謝が湧き上がるときに、私たちはさまざまな困難苦難に打ち勝っていくことができる。それがキリストの似姿に作り変えられるというあり方であるということです。イエス様もこの地上においてはものすごい苦しみにあったんです。その中で神に向かって叫び祈んだって、祈ったってね、ヘブライ書に書いてありますよね。涙を流しながらイエス様も祈ったんです。そうやってイエス様もこの地上での見苦しみを耐えていかれたんですね。私たちも祈りを通して神に感謝をいただく、神様に平安をいただく、それによってその苦しみを乗り越えていくことができるということだと思います。使徒パウロはテモテへの手紙の第1の4章4節でこのように言っています。これ皆さん一緒に読んでいただけますか。テモテ第1の4章4節、はい、というのは神がお作りになったものは全て良いものであり、感謝して受けるならば何一つ捨てるものはないからです。いい言葉ですよね。神がお作りになったものは全て良いものであり、感謝して受けるならば何一つ捨てるものはない。ある神学者はこの言葉をね、激しいとさえ呼んで良い言葉だっつってんですね。激しいって何が激しいかって、全てが良いものだっていうところですね。と思いますよね。この世で皆さんどうですか。嫌なこともいっぱいあるじゃないですか。なんであんな人がいるんだろうとか、なんでこんなことがあるんだろうとかね、文句言いたくなることいっぱいありますよね。でも全てって書いてあるんですね。神がお作りになったものは全て良いものであり、感謝して受けるならば何一つ捨てるものはない。このテモテへの手紙でパウロが語っていることは、例えば結婚とか食べ物とかいうことについて、これは汚れているとかね、いわゆるこう禁欲主義的なそういう考え方に対して、パウロはこれノー、そうじゃない、信仰者はそうじゃないということをはっきり断言しているところなんですね。信仰者というのは違うんだと、むしろ全てを肯定して生きる生き方をするんだって主張している。禁欲っていうのは世捨て人がやることであって、結婚に疲れてもう自分はダメだ、もう嫌だってね思ったりとかね、男女関係に悩まされてそれを避けて尼さんになろうとか修道院に入ってしまおうとかね、世に逃げ出すようなこと、それは信仰者のあり方ではない。ある人はね、これを食べていいか食べていないか、そういうことにねすごくとらわれてね、そういうことを通して何か聖なる生活を保とうとするような、そういう生き方をする人もいますが、それもまた信仰者のあり方ではない。全てのものは感謝して受けるときに良いものなんだ、何一つ捨てるものはないんだという、そういう生き方、これね確かに激しいと言っていいぐらい大事なあり方かなって気がします。私結構ね好き嫌いが激しいんですよ。食べ物の話じゃないんです。人生において、もしかしたら神様がくださっている恵みをも私たちはどっかで嫌ってしまっている、そのことのゆえにどうなってるか、心が暗くなってるんです。虚しくなってるんです。感謝を忘れている。 私たちは神の前に出た時に弁解の余地はありませんってはっきりね、前回やりましたけどね。神様は私たちが感謝の中に生きることができるように聖霊を送って私たちの内側を作り変えて導いていてくださるということですね。私たちがこの人生におけるさまざまな苦しみや困難、それを耐えていくことのできる力、それは何よりも神への感謝から生まれるということ、そしてその感謝は神様への祈りから生まれるということ、それをぜひ心に留めていきたいと思います。今週も神様ありがとうございますというね、そういう神様への感謝の中に歩む、そのためにこそ御言葉を、そして祈りを大切にしながら歩む日々でありたいと思います。一言お祈りをいたします。祝祷します。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。私たちの救い主、主イエスキリストの皆により祝福します。アメン。